どうも皆さんこんにちは、手先なおです。なおステーションというフリートーク番組を各週金曜日お送りしております。259回目の放送でございますね。撮っておりますのは12月の8日、火曜日ですね。時間は午後10時45分、ちょっと遅めの収録でございます。今日も最後まで聞いてください。お願いします。はい、12月も、早くも中盤に差し掛かりまして、このオンエアがされている12月11日の時にはですね、私の出演している、歌謡ショー音愛という、月1回のイベントがですね、12月10日ですので、もう終わってる頃ではないかなという感じですね。そしてこのナオステーションも早いもので、今日で、ラスト2回、年内ラスト2回となってまいりました。次回はなんと丸10周年を迎えて11年目に突入という記念の回でございます。はい、ディレクターの高瀬さんです。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。そう、年内ね、次がまあ一応年内最後の放送で、でまあその12月の23日がね、第1回目の放送日だったんですよ、当時。で、2005年の12月23日なんで、まあいわばまあそこが一応ね、記念日的な感じになるんですけど、次回なんとね、年内最後の放送はクリスマス、
クリスマス
ど真ん中、
25
日がオンエアの日なんですけど、で、次回が260回目っていうことで、数えてみたら、ちゃんときっちり、隔週1回、ほぼ欠かすことなく、やってるんですよ。で、ほら、だいたい月2回っていうペースじゃないですか。だから、僕はてっきり年に平均24回なのかなって思ってたら、だいたい26回ペースなんですね、あれってね。
そう、要は隔週にしてるんでしょ、
いやー、そうなんですよ。で、まあ、来たり、次は260ってことで、なんか、なんだろう、気づい、あんまりね、こう、やんなきゃみたいなイメージはなかったですけど、気づいたらなんかそうやって積み重なってきてるんだなって思って、ね、ちょっと感慨深いものはありますけどね。当時は歌が僕16歳ですよ。
そうですね。
いやー、ひゃーですよ、本当に。ねえ、まあ次回以降、11年目に入るんですけれどもね。はい、まあこのナウステーション始まりのきっかけとしては、僕が当時ね、結構舞台とかを中心に活動してたっていうこともあって、で、舞台とかだと大体まあペースが早くても2、3ヶ月に1回ぐらいしか、皆さんの前にこうね、姿を現す機会がないっていうことで、その、まあ、舞台をやってない期間、稽古中とかでも、まあ、近況報告ができるようにっていうのと、あとは、まあ、ライブの MC とかを鍛えるためにっていうので、このフリートーク番組をね、10年前に始めて、まあ、高瀬さんのアドバイスからスタートしたわけなんですけれどもね、なんか、まあ、今思うと、すごいきっちり当時は喋っててね、完全なる一人喋りの回も
ありますからね、
だいたい当時はありましたからね、まあ、それがいろんなこう経歴を経て、まあ、こうやってね二人でこう喋っていくみたいな形になっていったんですけれども、今年はまあ、まあ、早速なんか振り返りみたいになっちゃいますけど、もう本当に何年ぶりかのねゲストがこう出てくれたりとか、もうそれまでもうここ数年ゲスト呼ばなかったですからね。
そうですね。
まあ、そんなことで本当にマイペースにやらせてもらって、早10年っていう感じなんですけれども、高瀬さんどうですか ?10 年前と今と、なんかこう、なんか一番何が違うっていうのとかってあります？
何が違うんでしょうね。自分の中で、自分がでしょ、
そうそう。
体力で、でしょうね。
体力やっぱ、落ちました。
いや、落ちてるでしょ。
あ、そうですか。
全然落ちてます。
だから当時は40ちょうどぐらいか。
そうそうそう。
41とか。
そうでしょ。
あ、そうか。
そうですよ。そりゃ落ちます。
そうですよね。プロレスラーで言ったらもう全盛期の年ですからね。41歳ってね。
全盛期。
一番脂が乗ってるぐらい。
ああ、そうですよね。
時期ですからね。蝶野選手とか武藤選手とかも大活躍の頃ですからね。
そうですね。
いや、そっか。だから、あ、そうですね、ほとんどもうあの辺と同世代ですもんね、高瀬さんね。
そうですね、ちょっと下ぐらいかな。
下か、1個、2個ぐらい下ぐらいの感じですかね。
そう、2個ぐらい下。
まあまあ、そんなことで、まあ時代のね、移り変わりを感じる、まあ10年一昔と言いますからね。 まあ、そんなことでナウステーションやらせていただいておりますけれども、うん、M1 見ましたか？
いや見てないです、ね。全然全く。
なんてことですか。
いや
面白かったですよ。まあ、あの忙しい高瀬さんにこれ言うのは酷かもしれないですけど、ね。
全然もう。
あの僕は、撮ったんです。あのレアルタイムで全然見られなかったんで。撮ったんですけど、時間が経てば経つほどネタバレをしてしまうんで、要はあの巷でいろんな結果が分かっちゃうじゃないですか、いや誰すごかったねとか、なんか聞きたくないような話も入ってきちゃうんで、もう真っ先に帰って、もう何のそのいわゆるネットニュースとかも見ずに、まず M1 をその撮ってた M1 をつけて、でまあいろいろ作業しながらではあったんですけど、もうざーっと見て、で大いに笑って、優勝誰かは？
いや全然もう、
えマジですか？
いやもう本当にそれぐらいね、あのこもってるんです。
やばいですね今ね。
全くニュースとかも
うわ
わかんないぐらいです。
うわそうなんだ。
はい、そのくらい忙しい。
出場者は？
もう全然知らない。
マジですか？
全然知らないです。
あのだいぶね、顔ぶれ変わってるんですよ。
まあそうでしょ
うね。で高瀬さんが知ってる名前で言うと、ジャルジャル。
はい。
あとは、そうだな、銀シャリ。銀シャリは知らない？
もう知らないね、
うわ高瀬さん忙しすぎるな、ちょっと。
いや、もうお笑いをね、だいぶ離れちゃいましたけど、またちょっとありますけどね。
そうですね。
まあ、ありますけど離れちゃ
う。つかず離れずの、まあ、世界ですからね。じゃあ、スーパーマラドーナとかも知らない？わかんない。
もう知らないですね。
ジャルジャルぐらいか、じゃあ、今言った名前で言うと。
そう。
そうですか、まあまあその辺がこう出てて、トレンディエンジェルは知ってます？
いやもう全然もう、
もうなんか
全然
うわそっか、
本当に
忙しいな。そうなんですね。
っていうかあまりね、
もう見る機会も
機会がないですよね。
なくなっちゃいましたか。
逆にそんな感じですよね。
そっかそっか。まああの M1 がそもそも5年ぶりの復活っていうことで今年やったんですけど、やっぱりね、で面白いのが、審査員がね、今までの歴代のチャンピオンたちなんですよ。
ああそれはまた辛い。
辛いでしょ。で2001年から2010年までやってて、でその10年のうちの9年分の、コンビの片方が、
片方なん
だ。だからトータル9人審査員がいて、でその9人が全員で審査をするわけなんですけど、あのそこの9人ももちろんね、あの現役バリバリの、それこそノンスタイルさんだったり、
ね、
チュートリアルさんとかもその辺の歴代の猛者たちが審査するんで、その審査員自体も現役バリバリなんですけど、その人たちが、なんかその人たちのネタが古く感じてしまうぐらい、なんかどんどんネタが変わってって、
いや全然違うでしょ。
で本人たちも言ってましたけど、M1 ってこんなんでしたっけって本人たちが言うぐらい、なんかねどんどんネタの作り方が変わってて、でなんかわ5年ですっかりお笑いもやっぱ変わっていくんだなと思いました、なんかだからその審査員の9人たちは、なんかすごい大御所感が逆に出ちゃって
る。まあそうだよね。
その9人のそのコンビのネタを思い出すとね、なんか全くそこに当てはまるようなこうコンビがほとんどいなくて、なんかうわなんかこうどんどん笑いの取り方変わってるみたいな感じだったんですけど、トレンディエンジェルはちなみに敗者復活なんですよ。敗者復活からあの、まあ、勝ち上がって優勝したんですよ。
すごいな。
そうサンドイッチマン以来の
本当だ
あの敗者復活優勝で、まあまあ、あのすごい頑張ってたんですけど、2人ともね、20後半と30前半なのに、どっちも見事にハゲてるという。
いいですね。
いいですね。
片方じゃないと思う。
両方ともハゲてらっしゃって、でそうそう、まあ、敗者復活ってやっぱ勢いがありますからね、バーンといって優勝したんですけど、で、まあ、他にもねもちろんジャルジャルも惜しかったんですよ。
そうなんだ。
そうそう、だから、決勝残り3組っていうところまでは一番点数高かったりとか、うわこれいけるかもっていうところで、残念ながらトレンディエンジェルに持ってかれちゃったんですけど、いやでも久しぶりに僕ね、ちょっと忙しいさなかだったんですけど、思いっきり笑わせていただきました。ナウステーション聞いていただいております。今ね、僕 女の子のアイドルグループの、はい、あの、はい、歌とダンスの指導をさせてもらってるんですけど、うん、ちょっとダンスを教えるときのそのスタジオがちょっと場所が変わりまして、うんうん、今渋谷で教えてるんですけど、うんうん、あのでしかも渋谷って言ってもいろんなね、うん、広いんですけど、うん、ちょっとね、うん、食べ物の誘惑が多い方角のスタジオになっちゃって、あー、どこ行っちゃったのね、うん、で前回先週1回目行ってきたんですけど、うん、まずそのスタジオ行くまでの時点で、うん、あ、ここ困った場所にあるなとは思ってたんです、うんうん、で今日は、うん、まあ今日だったんですけど、うん、さっきまであの教えてて、うん、あのちょっと前のスケジュールを早く終わらせて、うん、その教えの前に30分ぐらい余裕を持たせていたんです、
うんうん、
あのどっか行きたいなと、うん、であのまあ前回の時点で当たりはつけてた、うん、あ、ここもいいなここもいいな、うんうんうん、でまあ、今日もその店たちをこう見ながら歩いてって、うん、どこで食べよう夜ご飯食べようかななんて思いながら見てたんですけど、やっぱラーメン屋が多くて、
うんうんうん、
でつけ麺屋さんがあったりこう、ね、普通の豚骨ラーメン今流行りですからね、うんうん、豚骨ラーメンがあったり、あとは、うん、まあ、うどん屋さんも 2,3 軒あったりとか、
うんうん、
でラーメン屋さんは 3,4 軒あったりとか、
うんうん、
であと、いい感じのインド屋さん、インド料理屋さんとか、うんうんうん、まあ、いろんなお店があるんですけど、うん、僕今日歩いただけで、うん、とりあえず7店舗行きたくなりました。
あ、すごいね。
それをしかもね、うん、あの自分が歩いてる通り沿いだけなんですよ。信号挟んだ向こうを見たら、うん、多分2桁超えます、
ね、
だからあのちょっと当分場所変えないでほしいあのとりあえずコンプリートしたいなな
るほど
思ってる、まあ、スケジュールがねどうもね、あのやっぱレッスンの前時間取れなかったりするんですけど、ただやっぱね、まあ、高橋さんは分かんないですけど、ちょっと忙しくなってくると趣味がもう食べることぐらいになっちゃって、
うん、まあね、そうなりますよね、
うん、だからもうそこばっかりテンション上がるんですよね、うん、だからあ、ここ美味しそう、ここ食べるために頑張ろうとか、うん、なんかそんな感じになってきてあととんかつ屋さんとか美味しそうでしたね、うん、今日見た感じではね、
うん、
まあ、だからちょっとあのクリスマス近辺もずっと教えがあるんで、まあ、そこ通ったら一人で寂しくクリスマスディナーしちゃうかもしれないですけどね、うん、そうなった時はまたご報告しますけれども、うん、まあ、そんなことでもあっという間にね、2015年も終わりに近づいてまいりましたけれども、紅白ぐらいは今年は見られそうですか、高橋さんは。
見れないとまずいでしょうね。
あ、だからそれまでには何とかしてないといけない
の。まあ、まずいですね。
そっかそっか。
大いにまずい。
え、とりあえず今週ピークですか。
今はもう
ずっとピーク、
つなぎまく、もうずっとピークです、
ね。あ、本当ですか。いやー、そうですか。
いい感じです
。うん。僕はとりあえず明後日の本番終わったら、はあ、あのまあ僕も今3つぐらい同時進行してるんですけど、はあ、明後日が終わったら19日のあのうちのスクールのクリスマスパーティーの方なんで、うんうんうん、あのそこであの高橋さんにはさっき言いましたけど、ちょっとベースをね、
うん、弾くと。
なんか僕はやっぱ結構追い込まれるのが好きみたいで、うん、自分で作ったショーで。
うん、
なんか自分がなんか気づいたらベースを弾く流れになっちゃって、で結構、まあ、まあ後悔しつつもちょっと燃えてるところはあるんですけど、うん、まあ、今絶賛練習中、そしてもちろんあさってのねそのショーの方、練習もしてるんですけれども、まあ、そんな感じで年内過ごさせていただきまして、来年は2月10日、うん、11日と2日間、佐々木尚3年ぶりぐらいのプロデュース公演をやらせていただきます、うん、佐々木尚プロデュース公演その3ということで第3弾です。冬恋物語といって前半がお芝居と歌で綴る、楽しいね、コメディタッチな内容になってます。ちょっとほっこりするような内容、そして、後半が歌とダンスのエンターテインメントショーという2本立てでお送りしていく予定でございます、こちらもチケットも早速ね発売中でございますので、ぜひスケジュールをね、受け分けておいていただけたら嬉しいなと思っております。それではまた次回も聞いてください。さよなら。胸を刻み焼くやる気でない